皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。11月23日、藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題はマネーワールドの崩壊です。今年はですね、本当に今までとだいぶ流れが違うんですね。昭和30年、1955年からの30年間を高度成長の時代とするならば、1985年以降の30年というのは構造改革の時代。これは実は去年で終わってんですね。去年がちょうど30年目の2015年で、この構造改革というのは結局その金の時代だったんですね。格差がどんどん広がり、99% の人たちの富を 1% が吸い上げ、それを最後に一人で吸い上げていたのはクリントンだったと。まあ、世界政府の頂点とは実はクリントンのことだったんだということが、まあ、今回はっきりしてきたわけですけども、まあ、この30年間というのは、とにかくその金持った人たちが全てを動かす、政治も軍事も全部、経済はもちろん政治も軍事も動かすという、まあ、そういう時代だったわけでありますね。だから、それこそ金で何でもできると。人の国を奪えるしということで、まあ、金銭万能の時代でありまして、あらゆるものが金銭に換算されると、人の能力もですね、それから人の価値も、全部その金で換算して考えるという、まあそういう忌まわしき時代って言いますか、まあそんなものがあったわけですね。しかしこの一つの特徴っていうのはですね、要するに金以外の価値はあまり考えませんので、まあ世界が一つになるって効果があったわけですね。その、まあ、どんな人でも、どんな境遇の人でも、あるいは、民族でも、それから宗教の人でも、まあ、金さえあれば、その成功できるわけですから、これは逆に言うとチャンスだと思った人たちは多かったと思いますね。今までの飲酒だとか、今までのこの制約が解き放されて、とにかく金を稼いで上にさえ行けば、まあ、何でもできるという、まあ、そんなある種の夢みたいなものが現実化した時代でもあったんじゃないかなと思うんですね。金融市場なんかもそうで、結局その、まあ、経営とか経済の実態以上に、金融政策っていうよりも、その資金供給ですね。金をどんどんその、くべちゃうから全体に株価上がるみたいな話になってって、結局だから経営とか、あるいは経済の実態と株価がどんどん有利する。それは為替も同じだし、で、その、まあ、なんて言いますか、操作されたその、マネーの世界っていうものがあって、結局これも、ごく一人の人がもう大儲けすると、規制なんかを一つ考えたって全部そういう大金持ちに有利なように抜け道が作ってあるという、まあそんなことだったわけでありますね。ですから、まあこういうそのマネーワールドというのはですね、その反面でものすごいその、まあ腐敗を招く。でも同時にその、まあお金は世界の隅々にまで行き渡りますので、まあ世界中のそのライフスタイルが均一化するというか、近代化が進むというか、まあそういう意味で世界中ある種の経済ブームになったことは、これは確かだったと思いますね。で、同時にその、このお金っていうのはその、ワイヤーで、電信で伝送されるわけですから、通信が発達するわけでありまして、まあそこに様々なその新しい IT 技術が入ってきて、ウェブが入ってきて、まあ今のような我々のライフスタイルになってたと思うんですが、まあこういうものもですね、その、世界一つのマネーワールドっていうのがあったんで、まあ、これだけ急速に、地球上隅々にまで行ったことは、それは間違いないと思うんですね。で、しかしこれ物事はやっぱ何でもやりすぎたらやらないことになるし、で、この一番頂点のクリントンがいかにとんでもないかってことを今回全部バレちゃったわけですよね。で、結局まあ選挙でも負けて、で、これで粛清ということ、まあ失脚から粛清になっていくんでしょうけども、これは同時にこのマネーワールドの崩壊ということでもあるんですね。やっぱりこの一つの形というのは世界がある程度混ざっていけばもうこれで終わりで、逆に副作用なんか強くなりますよね。そうすると今度はまあバラバラになって、もう一回その、まあ今までこの急速にこの30年間、構造改革と称する時代に、ボトムアップした国もそれであるし、あるいは衰退した地域国もあって、で、それぞれのこの現実をですね、改めてその直視したところから、新しい国づくり、地域づくり、企業の再興、個人の生活を立て直しということが始まっていくわけですね。 で、それは、例えばもうアメリカなんかはですね、もう自分の国に帰ると言ってるわけですね。国防はもう本当にこの本土防衛ですよね。太平洋戦略なんて言葉はもうどっからも聞こえてこないでしょう。だからみんな帰るんだと思うんですね、あれ。で、そうなってきたときに、そのまあアメリカはアメリカでこう立て直しますよと。で、日本は日本で立て直しますよということになりますから、お金で何でもできると思っている人たちが多分これ一番辛いんだと思うんですね。やっぱり時代の変わり目というところは、古い時代のやり方に慣れちゃってる人が一番きついじゃないですか。そうすると、金さえ持ってれば何でもできると思ってる人たち、まあその頂点がクリントンですよね。が、やっぱり全然ダメなんでしょ？で、今年は政治は本当にそうですよね。これ本当に今年から変わってるわけだけども、政治から始まってると思うんですよ。イギリスのその EU 離脱のこともそうだし、それから日本の小池都知事の登場とか、あるいはその、新潟の米山知事の登場、あるいは沖縄で言ったらもうそれはもう数年前から始まっていて、沖縄の基地問題ですね、辺野古の基地問題では、いくらお金を出しても基地反対の人の、反対派の人が勝って、で、その県知事もそうですね、沖縄だからもう少し前からこう始まってると思うんですが、まあ、今年になってそれが全世界的な現象になってきて、で、ついにその、まあ、クリントンもですね、まあ、これだけ金の力で全てを支配していたはずが、まあ、選挙人の数で言ったら 57% 対 43% ですよね。まあ、これでボロ負けしたわけですね、クリントンはね。だからこんなに金をつぎ込んでんのに、その政治が思った通りならないっていうのはおそらく、この、まあ、30年間ぐらいの中で初めての経験じゃないかと思うんですね、あの連中してみるとね。やっぱりこの、どういうわけだかもう今年から金の威力ってものは通用しなくなっちゃって、で、だから金を出してその原発納得させようと思っても、まあ、これ日本の国内ですよ。納得しないし、金渡して基地納得させようとしてもそれ納得しないし、で、まあ、金渡してちょっと昇給しますよとか、ボーナス出せますよと言ってもですね、何も納得しないと。で、なんかその、外国がそうですよね、なんか繁栄の子なんとか、ことか称してですね、こうあちこち金配って回ったり、まあアメリカとかロシアにも金の話したんでしょ。でもことごとくうまくいかないじゃないですか。やっぱり政治は金で変える、外交は金で変えるとも言ってたことは全然うまくいかないですね。サウジもそうでしょ。あれ本当にその、まあ911事件もあって、で、バレて、民主党のクリントン乗り換えたんだと思うんですね、あれ。クリントン乗り越えて、莫大な金をつぎ込んでクリントンを支えて、まあイシスやってたんだけど、まあこれ全部終わりですよね。いくら金積み込んでもどうにもならなくなっちゃった。中国もそうでしょ。中国あれ昔からその国ぐるみそのまあ金の部分ってありますよね。で、だから結局今回もそのまあこの10年15年ぐらいですかね、金をとにかく世界中ばらまきまくって、で、金の力でその関心買って国益などと称してやったんだけども、もうやっぱりその金は通用しないんでしょ。どんな金もかかったって、これドルって話になったら意味ないしですね。じゃあ人民元なんか渡したって紙くずですからね、これ。意味ないわけで。まあその、金さえ渡せれば何でもなるだろうと思っていた中国ももう今や金の力がないんだから、じゃあかといって武力だっていうこともできないし、あれ完全に立ち往生しちゃったと思うんですよね。やっぱりなんかこう、政治の世界は完全にこの金の世界が行き詰まったように見えますね。だから日本で言ったら、そのいわゆる選挙で言うと組織票ってのはダメですよね。組織票ってのは結局金のネットワークですから。それから今度は支持母体とか支持団体ってやつ。これも結局全部金のネットワークでしょ。いやー、金じゃもう動かなくなったんですよ、みんな。職域団体も、それから地域も宗教団体も。金の話いくらしたって、人動かないわけですね。そうすると金を道具に使っていた政治家ってのはもはやこれまでだと思っていいんじゃないですか。だからこう永田町はなんでこのすり鉢の底だったかっていうと、結局あれ金にあぐらかいしたわけね、最後ね。外交でも内政でも完全に金にあぐらをかいて、どんなひどい奴でも金さえ前から俺の言うこと聞くっていうことでふんぞり返ってて、金持ってるから俺は一番上だと思ってたのが、金渡しても何もできないってことになると、本当に自分がすり鉢の底だってことやっと気づいてきたんじゃないですか。どうにもなんないですよね。だからこれも全部まあ入れ替わるんだと思うんですね。入れ替わりの方法はいろんな形態がありますよね。韓国のパクさんみたいに、パク大統領みたいに、とんでもないスキャンダルになって変わることもあるし、あるいはそのお得意の入院という手もありますですね。まあそれはいくつかのパターンがあるんでしょうが、一番上だけではなくてですね、 この今の与党は本当に金の体質が完全に染みついてるんじゃないですか。国会議員だけじゃなくて地方議員もですね、末端まで。だからこの金を使って問題を解決するっていうことがどんどん難しくなってきてる。もちろん金がある部分こう動くんでしょうけども、しかし真っ先にこの金を持ってって金でこうね、札開きって人を納得させるっていうことはもうそれはできないんでしょうね。農業においてもそういう部分が今強いんでしょうね。だからまあ本当にその、政治においてはもはやマネーを使った経営がこれでアウトだと思うんですね。政治が。で、私これからですね、いよいよね、経済界だと思うんです。金が通用しなくなるのは。経済界はある意味で政治上にひどいところがありますよね。この金に溺れちゃった部分っていうのは、非正規の社員のこともそうだしですね。あるいはその、まあもう極端なリストラもそうだし。で、あるいはその上だけね、何億円も給料もらって金持ち逃げするとかね。それはものすごいひどいものがありますよね。で、結局だからこの会社全体がすべてこの、まあ金の収奪組織になっている。まあこんな感じになってるんじゃないですか。で、結局だからみんなこの金の言いなりになっちゃって、まあ金もらってるからしょうがないから黙ってると、ね、苦労しろと言うと、金もらってるからということでやってる組織が結構あると思うんですね。来年はやっぱりこの、まあ今年の年末から来年は、この企業がやっぱ金で動かなくなるという具体的な現象が一気に出てくるんじゃないかなと思うんですね。で、一つはやっぱりその金がなくなるとなるんでしょうね。金の切れ目が円の切れ目ってありますよね。金利上がっちゃったじゃないですか。金利上がったということはどっかで株は必ず暴落するわけで、そうすると金利上がったように株暴落してもう完全に追ってあげじゃないですか。金がなくなって金が払えないってことになると、今まで隠れてたものが全部表出てくるし、みんな喋るようになるし、もう誰の言うことも聞かなくなりますよね。それからもう一つやっぱりですね、金で黙ってるだけの正義感が許さないって話、ここは絶対譲れないっていうものは出てくると思うんですよ。原発のことでも何でもね、外交のことでも、防衛のことでも。もはやこれ以上ですね、金でですね、嘘を突き通せないという人たちは必ず世の中いるわけで、出てくると思うんですね。そうするとやっぱりこの企業の経営も中から変わってくる。まあ内部枯渇みたいなのもそうですけども、それはすごくやっぱこれから顕著になってくるんじゃないですかね。だからやっぱり企業の経営におきましても、マネーワールドは崩壊していくんだと思うんですよ。401系とか言ってですね、なんかその、確定給付型年金とか言って、皆さんその自分で相場張りましょうとか言うんだけど、あんなの私最初から言ってて、あれとにかく定期預金以外入れちゃダメですよって前から言ってるんですね。年金の運用なんてものはプロがやったって難しいんだから、もしそれやらなきゃならないんだら、100% 銀行にリスクを負わせろと。100% 銀行にリスクを負わせて、それは必ずその要するに元本保証だって意味で、銀行に全部元本払わせるようにしとけと。それは定期預金なんですよ。定期預金ってのは何があっても銀行が 100% 元本払わなきゃいけないから、あれは 100% 銀行にリスクを負わせることができるんですね。だから401系なんてやらされることになったら、100% を定期預金にしとけばいいんです。そうすれば 100% 銀行が責任を負って向こうのリスクでこれ運用しますから、それならこっちは守れるでしょ。で、だけどまあそんな感じでですね、やってる人ってそんな数多くなくて、まあ結構いますけども、そんな数多くなくて、やっぱりなんだかんだ言いながらですね、相場が上がったとか下がったとか一喜一憂してる人が多いんですね。これも嵐のミニバブルだったと思うんですよね。どうでしょうかね、1999年ぐらいが大底だったのかな。だんだんまたマネーがちょっとこう浸透してきてですね。で、まあ、今回不動産ミニバブルまで行きましたよね。これも今回金利上がったから、これは、どんな形でこれが終わりになるのか、まあ来年トランプが就任すればもっと激しくなるかもしれませんけども、まあそれはちょっとまだ不透明なところありますが、まあいずれにしろこれ、終わりは来るわけで、そうなった時にやっぱりこの、まあ、あまりこのね、実りのなかったマネーゲームと申しますが、まあ損しなかっただけまだいい方だっていう人がいればまだいい方で、いやこんなに損しちゃったっていう人が多分多いと思うんですよね。だからまあそういうなんか変なマネーゲームも終わりで、だから年収とかいうこともあんまりこう 無意味になってきて、まあ一旦不景気来るでしょうから、まあそのお金の価値で全部考えるなんてことも、なかなかそれは無意味なことになってくるんでしょうね。こんな感じでやっぱりマネーワールドっていうのは、その経営から あるいはその個人の生活まで、本当にこれから消えていくんだと思うんですね。で、マネーワールドが消えていくっていうのは、一旦これ、その無秩序になるってことですよね。で、無秩序になった時に、次に出てくるのはやっぱり人間の価値観ですよね、あれ。もう武力っていう話でもなくて、まあその世の中いろいろ不安の種はありますけども、まあしかし、国家が主導する戦争なんてのはどこも金がないからできないわけだし、まあイシスみたいなものもね、クリントンはしょっぴいちゃえばイシスも解体だと思うんですよね。まあそんなことで、これからはまあ本当にその嫌な形の地域紛争みたいな多分起こるんでしょうね。でもそれってやっぱりその誰も解決できなくなっちゃうから、やっぱり当人たちよほど頑張って、よほどしっかり外交をやらないともはや国は守れないという。一度その武力紛争を始めちゃったら、もうそれは誰にとっても解決できないような大事態になっちゃうという可能性が大きいですから、まあここは外交できる人がやらないと、外交は本当に回らないんでしょうね。金ではないなんか価値観の話とか、お互いの利害損得の話を最初にしないと、やっぱりこれは回らない時代、金ではどうにもならない時代がもう明確にこれは来たとみんなが実感する時があるんだと思うんですね。したがってやっぱりこの、自分たちが何を大事にするのか、何をしたいのか、いうことは、この方針、リーダーシップ理論でいうところのミッションとバリューですね。これはものすごく重要になってきますね。そもそも何をするためにここに集ってるんですか。我々の国の役割は何ですかってところから始まって、一つ一つの企業のこととか、自分自身のことですね。その役割と価値観については、ものすごくしっかりと考えておかないと、なんか金に流されるままにですね、金が作ったその凹凸の中をね、金の損得だけでこう転がってるようなその生き方っていうのはもはや難しくないんじゃないですか。で、同時にこのビジョンっていうのありますよね。まあそういうふうな時代になった時に、もう金のそのリーダーシップが消えちゃった時に、じゃあその先5年後にどうなってんですか、10年後にどうなってんですかっていうことを自分でしっかりイメージできなきゃダメですよね。ここがすごく大事ですね。まあ私のもどもね、その NPO は前から観光とか農業とか言ってて、今度は健康という話をしておりまして、国民負担率を、まあ今の3分の1にしようと、10年でね。どうせその政府もこれ金利は上がって行き詰まっちゃうわけですから、もう政府機能もほとんど半壊、全壊に近いことになるかもしれませんよね、このまま行っちゃうと。そうするとやっぱり全部立て直しでありますから、国民負担率3分の1ぐらいしかそもそも出せないし、今の3分の1ぐらいしかおそらく出せないでしょうし、国債も発行できなくなっちゃうでしょうからね、まあそれぐらいしかないんで、とそれ以外の部分は全部自分たちで考えるしかないじゃないですか。町おこしから始まって、健康維持からね、教育からすべて。これ全部国の作り直しですよね。で、その時の柱が健康だと私は思っていて、ストレスのない職場、それから病気にならない生活、安心できる社会インフラ。まあ、この3本がいわゆる未来づくりの柱ですよね。この3本の未来づくりの柱を基本にしながら、まあ、インフラ整備して、ライフスタイルから、経済から、全部企業から変えていこう。まあ、これがその一つのビジョンという形で、まあ、考えてるんですけどね。まあ、それぞれこう、人や企業も地域もこういうビジョンというのを持たなきゃダメで、そうなるとやっぱりこう、独立を果たそうっていうビジョンを持ってるとこ多いですよね。イギリスもそうだし、スペインのカタルーニャもそうだし、なんか中国もそうでしょ？その、あちこち独立運動の中にありますからね。やっぱりビジョンが独立だというのは多分政治でもすごく多いんでしょうね。カリフォルニアも2019年に独立を問う、住民投票やろうっていう動きありますからね。まあだから国としてもそうやって独立をビジョンとして本格的に動き出すところもあるんでしょう。でもまあ独立したらしたでですね、やっぱそれはあちこちお付き合いが必要ですから、金による付き合いではなかなか難しいですから、やっぱりその国らしい価値観と方向性、で、どうやったらその一緒に協調できるのかということについて、しっかりとした外交交渉をしなければ、外国と付き合うことはなかなかできませんね。まあそういう意味で言うと、こう、今のこの大国中心のマネーワールドが崩壊すると、金によらずして結構小さな国とか、小さな企業が、まあ華々しくやろうと思えばできるという、そういう自由度は出てきますよね。金で動かないってことになったら、やっぱそれはなんか、いろんな意味で、可能性広がる人たちが結構多いんじゃないですか。まあ、金の世界っていうのはまあ、どんな形最終的になりますかね。 ドルもユーロもなんか本当に大変そうだし、まあこの大混乱の中で円とかスイスフランってのはすごくこれから重要になってくると思うんですね。やっぱ世界をどうするかという中に日本やスイスの役割は大変重要ですから、まあ、そこもよく考えておかなきゃいけませんですね。まあでもいずれにしろこのマネーワールドの崩壊というのは政治から今度は来年は経済、経営に行くと思うんですね。我々自身もよく考えてですね、ここは対応しなければいけないというふうに思っております。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、マネーワールドの崩壊ということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。